B 面8分の6。この番組は M ステーションの制作でお送りします。さあ、というわけで今回も始まりました B 面8分の6でございますが、はい、今宵のお相手も私長と
マッチコでお送りしていきます。
どうぞよろしくお願いします。よろしく
お願いします。
というわけで結構、夜も深まってまいりました。
そうですね、
はい。普段よりも小声で収録してございます。
諸事情ありますけど、
ね、ございます。
はい、
というわけで、これを収録している時がもう4月の半ば、
そうね、
中旬ですね。
はい、
はい。4月といえば新年度、
はい、
新年度といえば季節外れにちょっと雪が降ったりとかもしましたけれども。
しましたっけ。
はい、こっちはちょっとだけ
あ
、はい、タイヤ交換済みでしたが全く影響なかったのでよかったんですけども、はい、どうですか、お花見なんていうとよく行くスポットですとか、はい、地元民ならここ外せないっていうスポットがあったり穴場があったりするもんですけども、
まあ、
マツコさんはいかがでしたか。
したかしてないかで言うと、
ええ、
してないんですけ ど,
けど
場所的なことだけ言う と,
と
富山県の高岡市っていうところの、
うん、
高岡は古城公園って言うんですけど、城址公園じゃなくて、
はいはいはい、
古城公園の外側に桜の木が植わってて、
はいはい、
中の方にも結構植わってるみたいなんです。みたいっていうのはあんまり言ってないからなんですけど、なんか種類自体もソメイヨシノばっかりじゃなくていろんな種類が上がってるらしいんで、時期的にはそんな一斉にバーッといってっていう感じでもないみたいですね。
ですね、うん、それはなんかちょっと心にくい桜の植え方ですね、うん、
かもしれないですね、
はい。まあ、私はですね、うん、金沢市なんですけれども、まあ、大体川沿いには桜の木が植えられていたりですとか、
うん、
あとはですね、昔高台の上にお城があったんですけれども、
はい、
あったそうなんですけれども、うん、高尾城というのがありまして、
はいはい、
まあ、なんか高尾台、台がつくので多分小高い丘があったんでしょうけども。
東京に高尾山っていうのがありますけど、
は
い、
うん、
字は高尾、高いによっぽのですね。
うんうん、はい、うん。でですね、そちらがですね、もう桜だらけなんですよね。
だらけ
、ほぼ一面桜の木なんですよ、
はい。
なので、私以前その辺に住んでおりまして。
あ、そうでしたっけ、
はい、なので、地元民の間ではと言いますか、
はい、
結構な、とはいえ穴場スポット
、
はい。で、そこにですね、県の教育委員会の施設がありましてですね、はい、車で行くにしても、
はい、
徒歩で行くにしても、かなりの急勾配の坂なんですね。やっぱ城が築かれていただけのことがあって、というのは、お城があったっていうのは後々知ったことなので、
はい、
今から考えてみれば、これは登るの大変やなというのはなんとなく分かったんですよね。
まあ防衛上そうなってますからね。
セキュリティ上そうだと思うんですけれども。というわけでまあお花見、でしたね、
はい。
ただあれなんですよね。そちらもそうだったとは思うんですが、
はい、
見頃の時に天気が悪かったりだとか、
うん、
雨が降ったりとか、こっちは風が強かったですね。
風は強いですね。
はい、うん、ああ散っちゃったという感じでしたね。
収録している前の週がちょうど見頃だったんですけども。
う
ん、
でしょうね。
うん、
はい。そんなに天気は
確か良くないんですよ、
は
い。
まあ、三寒四温とはよく言いましたけれども、うん、まあ、4月入ったらあんま言わないのかもしれませんが、はい、うん、完璧な見頃ではなかったかもしれませんね。
あ、かもしれないですね、
うん。今はもうすっかり葉桜状態ですね。
まだ一応花も葉っぱもという感じで、
うん、
あんまり見栄えはしないですけどね。まあ、楽しめはするかと思いますね。
うん、間違いこう、風流を感じるところですかね。春がどんどんどんどん。
花吹雪の下で、
はい、
まあ、何かピクニックするだとか、いうのには、まあ、ちょうどいいかもしれないですね、
はい。収録している本日もかなり天気は良くて。
風は、あ、今週強かったですね。
うん。黄砂もよう吹いてくるはずですからね。
みたいですね。
はい。まあ、そんなこんなで、
はい、
新年度にこうふさわしい話題から入ったつもりでございますが、その後どんな感じだったでしょうか。うん、
その後ですか。
はい。
今日のこの収録日のことだけ言うと、もう移動距離にして結構200キロ単位になっちゃうんですけど。
まあ、でもそれくらい言ってますよね。はい。
まあ、いろいろあったんでね。
はい。
まあ、内容は言いませんけど。
言いませんけど。かなりのロングドライブやったわけですね。
ええ、
はい。
富山県内、北と南と、林県と。
林県と。はい。かなりのディスタンスをこう、ええ、超えてきたわけですね。
そうですね。
はい。さあさあ、この近くの話と言いますと、
はい、
私がですね、これもう4年近くになるんですかね。
ええ、
丸3年と10ヶ月。
あ、そんなになりますか？
にですね、ぶりにですね、
ええ、
スマートフォンを新しくしまして、
ほう。
iPhone、 4S から、6に2つ飛ばしたんですかね。
そういうことになりますかね。
なんかね、5と S と、まあ、うん、途中なんか C というのがありましたけど、
あ、
はい、まあ、まあ2個飛ばして、6に買い替えました。
お、6プラスではなく。
あれちょっとでかいですよね。
でかすぎます。
はい、僕も慣れちゃいましたけど、4S から6に変えたときに、でかって思いましたもんね。
あ、それは思うでしょうね。
はい、薄っとも思いましたけどね。
ああ、そうでしたっけ。
薄いは薄いですね。
で、カメラがちょっと出てるんでしたっけ。
あ、出てますね。ね、はい、まあ、そんな気にはならないですけどね。うん、ちょっとなんか、縁というか、外周が、ちょっとこう、盛り上がってるっていうんですかね。はい、そんな感じだったんですけれども。うん、というわけで、まあ、買い替えまして。
はい。
はい、キャリアは私、AU ですので、
はい、
結構この辺のトラブルはもともと聞いておりまして。
あ、はい。
はい。一回バックアップを取って、はい、で、ケーブルつなげて、
はい、
で、まあ、戻すっていうんですかね、はい。そういう作業が必要なんですけども。
そうですね。
もしかしたらですけどね、4S から2個飛ばして6にしたので、
はい、
こうなったのかもしれませんが、簡単に言いますと、
はい、
バックアップを取って、
はい、
で、携帯を変えて、
はい、
で、一応、店員さんっていうんですかね、の方が、電話帳っていうんですか、はい、のデータだけは、
はい、
これはこちらで移行できますので、はい、やっときましたよって、おー、ありがとうってことでもらうわけですよ。で、この時点では、電話帳とか、アドレス書っていうんですかね、
うんうん。
はい。そのデータだけが入ってるんですよ。
あ、
うん、で、この後パソコンにつないで、例えば音楽データであるとか、うん、アプリですとか。
メールもそうですかね。
メールもそうですね。うん、はい。あとはなんだ写真動画と、はい、まあ、そのバックアップしたものを入れるんですけれども、うん、これはどうなんですかね。店員さんも知ってるのか知れないのかなんですけども、パソコンにつないで、で、データ復元っていうんですかね。
うん、
押すと、電話帳のデータ消えちゃったんですよ。
え？
というわけで、
はい、
というわけで、どうでいろいろ調べたところ、
はい、
AU は、はい、そのバックアップを例えばパソコン本体とか、うん、あとは先ほどのクラウドっていうんですか、
iCloud でした。
iCloud ですね。はい、そこにバックアップしますか、はいってできるんですけど、うん、
はい、
電話帳のデータはそこにはバックアップされないんですよ。
なんですって。
はい。というわけで、
はい、
どうやらでもこれソフトバンクとかドコモですと、はい、この問題は解決してるそうで、
あ、
はい、ただ私も 4S から6にしたので、うん、こう2個飛ばしているので、
あ、
こうなったのかもしれませんが、なのでもしも、リスナーの方にですね、私と同じく 4S から 6に、変えた方で、
はい、
大変困っているという方がいらっしゃいましたらこの後要チェックということでお聞きいただければと思います。
あ、はい。
でですね、
はい、
はい、
あ、解決はしたんですよね。
もちろんです。
ええ、
はい、なんていうんですかね、非常に分かりにくい、
はあ、
はい、ことで、
ええ、
AU のホームページには書いてあるんですよ。
あ、
こうしてくださいっていうの
は、
全然分かんないですね。もしかしたらこれ店員も知らねえんじゃねえかっていうぐらいの感じでしたね。
そんなまどろっこしいやり方なんですか。
はい、ですね、AU の、
はい、
あ、私これソフトバンクのなんですかね、新規の状態で買ってないのでわからないんですけど、いわゆるメールのアプリっていうんですかね、
はい、
白いこの便箋にこう収めてる、
そうですね、
あれもアプリなんですけど、
はい、
どうやらそこのアプリを更新する必要があって、
あ、
はい、でそのためにはメッセージアプリっていうんですかね。
はあ、
電話番号だけで文字のやり取りができるってやつ。
ショートメール
か。ショートメールか。はい、うん。ショートメールサービスから、
うん、
僕の 4S だった頃の E メールアドレスを確認して、うん、ダウンロードみたいな形なんですよね。そうすると全部復活しました、はい。履歴から何から何まで全部元に戻りました。
それがホームページに書いてあったってこと。
はい。ただ、私が見つけたのは、ホームページから辿っていったわけではなくて、もしかしたら、同志がいるかもしれないと。
ああ、
はい。パソコンでいろいろ調べ、これじゃないのか、と調べてやってみたところ、うん、更新して、データが消えてしまいました、うん。どうすればいいですかっていう、よくある質問と答え、うん、FAQ って言うんでしたっけ、
あ、
フリケンシー&、なんだっけ。忘れてた。クエスチョンか。はいはい。で、辿って行ったわけじゃないんですよ。
アンドじゃない、アスクドだ。
あ、アスクドか。そうそうそう。
まあいいんだけど。
はいはいはい、で、それで辿って行ったわけではないのですが、うん、
はい、
非常にわかりにくく、
あ、
はい。ただ、やっぱ同じようなトラブルでお悩みの方は結構いたようで、う
ん、あ、
はい。で、先ほど2回ぐらいもう行っちゃってるんですけど、 どうやら5もしくは 5S から6にした場合は、うん、どうもこのトラブルっていうんですか、起こってないらしいんですよ。
はあはあ、
うん、というわけで、えええー、と今やもう完全に復活なのか、元に戻ったか、復元ですね。
そうです、
はい、しました、はい、iPhone6 でございますが、うん、いやー一時はどうなるかと思いました、ね、
ですよね、
はい、で店員もなんていうんですかね、その2人体制で、
あ、
受付の人と、うん、じゃ実際カウンターの人は全然違うんですよね。
ありますね、そういうの、はい、
で騒音が起きると言いますか、あ、いまいちこううまく伝わってない的な、はい、こっちはそのバックアップして元に戻すっていう頭で話はしてるんですけど、ちなみに向こうはその E メールのメールアプリを更新しないと電話帳が元に戻りませんようですとか、
うん、
パソコンにつないでやった時は消えますよなんてことは一言も言ってくれなかったので、はい、これはビビりましたね。
言ったら iPhone ユーザーって多いんで、その辺のマニュアルがあってしかるべきだと思うんですけど、
ましてやね、あの 4S から6ですし、
うん、
で、あの何ですか、あの下取りですか、
あ、
はい、あのどうせ使わないので、何ですか、このお渡しますって言いませんっていう感じにしましたので、
ですよね、
これもうびっくりしましたかね、次の日ですけどね、あのパソコンにつないだのは、はい、その日はちょっと出かける用事があったので、はい、電話帳だけの状態で行ったんですけど、うん、まだ昨日の下取りした iPhone あるとかって言って、まだ間に合うんじゃねえかと思いましたけど、まさかこんな形で解決できるとは。
びっくりですね。
これは焦りましたね。はい、というわけで、
はい、
au、iPhone4S から 6A、
はい、
まあ、移行し、
はい、
パソコンにつないで復元した際の、トラブルシューティング、はい、まあ、やっぱね、こうどうしてもラジオですので、言葉だけでは伝えにくいのですが、
まあ、アプリの更新しなさいと、
ね、はい、あのメールアプリの更新、
あ、
はい、でそのためにはメッセージアプリに返信があるんですよね、
あ、
はい、でここそこをタップしていくと、うん、こうしてください、ああしてくださいっていうのが出てくるんですよね。
なるほど、
はい、これを試してみると治るんじゃないかな、
試してみると合点していただけるんですかね。は
い、ね、思います。もうなんかあの、ランプ壊れるぐらい叩いてもらえると思うんですけど。
それ、閉ボタンですかね。
はい。そう、というわけで、iPhone6 でございますが。
iPhone6 っていうか、iOS の話になるんですけど、
はい、
4月に入ってからバージョンが上がって、ついでに、なんだ、ボルテっていうのか、に対応になったっていう、まあ、一部で話題なんですが、
はい、
au は、それまで通話と通信が同時にできなかったんです
ね。うんうん、そうですよね。はいはいはい、
au だけ通信方式が。
違うんですよね。
他社と違うんで、うん。LTE になってからは全部のキャリアが同じ通信形式なんで、まあ、揃えたっていう言い方の方が正しいのかな。うんうんうん、au も揃えてきたんで、
はい、
各キャリア同時のタイミングで対応させましたっていう、
うんうんうん、
ボルテに対応させましたっていうことなんですけど、そこで au のデメリットが減ったっていうか、横並びになりましたよっていう意味で言うと、au は LTE のエリアが広いんで、
はいはいはい、
イコールボルテのエリアも広いよということにはなるんですけども、今のところその相互のキャリア同士のボルテはうまくいかないっていうか、同じキャリアのその対応している端末同士でないと高音質の通話ができないということらしいんで、その辺がまだ、対応している端末がちょっと一気に増えた形になるんで、
うんうんうんうん、
それまでは Android の一部の端末しか対応してなかったんですけど、ということはあるんでちょっと注意かなという気はしますが、
うん、まあ、例によってですね、私あの iPhone のスペックをですね、これほど活かしてない使い方をしている人間はいないと思っておりますので、
は
あ、何ですかね、あの曲、音楽データと音楽アプリのみという、はい、非常に男らしい男らしいのか、
いいんじゃないですか、
はい、この間あの9000曲を超えましてですね、
あ
曲がですね、
はい、
で以前の時はあの、はい、なんだ、64GB だったんですけど、はい、今あの128にしまして、
はい、
であの圧縮して入れてたんですよね、
あ
で、なんだ、でこれは多分結構前のこの番組でも言ったと思うんですけど、圧縮して入れると3日ぐらいかかるんですよ。
あ、そんなかかりましたっけ、
はい、なので、
はい、
じゃ圧縮しなくてそのままっていう風にしてやったんですけど、まあ、あのコネクタも違いますし、もしかするとあのスピードも上がってるのかもしれませんが、
ライトニング
ですね、はい、 なんですけども、ものの30分ぐらいで終わりました。9000曲が。はい、ただ、128中の、80ギガぐらい使ってます、もうすでに。
また消す作業が始まるんじゃないですか。
なんと言いますかね、この、
うん。
ま、一応私は、なんだ、これ、まだ生産してるんですかね、うん、iPod Classic のユーザーでもありますので、160ギガまで入るんですよ。
はい。
やっと半分まで来ました。あと半分。
要は iPhone の端子の形って、一回ライトニングに変わってるじゃないですか。
はいはいはい、
前のやつから。
うん、
最新の Mac の、ノート型のやつが発表されたんですけど、うんうん、今度 USB の、3.1 Type-C か。
はいはいはい。
また変わるらしいんですよ。うんうん、
さあなんか、その、コネクターにさらにコネクターをつけて、なんかっていうことに多分なるんでしょうけどね。
でしょうね。
はい。と、まあ、そんなこんなで、
はい、
私の iPhone 6ドタバタ劇をちょっと解説してみました。
はい、
お役に
立ちましたでしょう
か。幸いでございます。
後半では私がタワレコへ行った話になるのかな、
うん、と思いますね。
別にそこを取り立てて言うつもりもないんですけど、うん、
まあ、
結果論ですけど、
ね、はい、オレンジと赤のタワレコですね。ですね、
はい。
はい、この番組ではリスナーの皆様よりご意見、ご感想、苦情などなどなどお待ちしております。
はい、
メールアドレスは bmen@pc-radio.org、
はい、
bmen@pc-radio.org、
はい、
bmen の綴りは bmen です。
はい、
ファックスでも受付しております。
はい、
ファックス番号0204663-3747、はい、0204663-3747、なお、コンビニのファックスサービスなど一部の回線からはかかりません。
はい、ご了承ください。
あしからず。
B 面8分の6。
さて、冒頭で触れてないんで、ここで触れますけど。
中入り後ってやつですね。はい。
この4月っていうか、春の時期は、どうしても音声さんの都合がつきませんで、
なかなかバッティングしないんですよね、この場合、スイングしないのか、はい、
ちょっとスケジュール的な問題で、
はい、新年度ということもありますからね、
今回は同席 NG ということだったので、
はい、
2人でお送りしておりますということで、まあ、後半というか終盤戦なんですけど、
はい、
前半終わり際にタワレコ行った話って一応言いましたけど、それはまあ結果論なんですけど、
はいはいはい、
タワレコ限定発売の CD、要するにタワーレコードにしか売ってない。
置いてないってことですよね。
そうです、
はい。
そこでしか扱ってない CD っていうのが欲しくて、
うん、
まあ、結果的に行ったんですけど、
はい、
それはいいとして。
いいとして。
まず、その時に、金沢に来るわけですけど、
うん、
私の家から最寄りの店っていうのが、金沢フォーラスっていう、平たく言うとファッションビルなんですけど、
駅のすぐ
隣ですね、駅の横にあるイオン系の建物なんですけど、
はい、
そこへ出向くことになりまして、本当に久々に金沢の駅前というところへ車で出かけたんですけど、
はい、新幹線も来てますからね、はい、
もうそれ以前にもう年単位で全然通ってなくて、映像でとか画像で
ここ一月よう出てたはずですからね。
なんか鼓門とかですか、はいはいはい、なんかガラスの天井になってるドーム型のやつとか。
もうテーナーシードームかな、はい。
ですか。全然現物見たことなくて、うん、ああ、今そうなってんのねぐらいしか、はい、見てなかったわけですけど、利用するしないで言うともう十何年出ないんで、中入ってないんで。
はいはいはい、はい。ってことはもう全然風景違うんじゃないですか、
ま、だと思いますよ。
ね、
あの金沢百番街もなんか改装したらしいっていう情報だけ入ってきてますけど、
リントですからね、はい、
そういう状況で、まあ、中入ったら入ったで浦島太郎状態なんだろうなっていうことはまず置いといて、うんうんうん、とりあえず金沢フォーラスへ、
タワーレコードへ、
前に近く通りかかって金沢フォーラスへ入りそびれたことあったんですけど、駐車場まで一車線塞がってるんですよ。で、そこの車線に行かないといけないっていうことを知らなくて、隣の車線でブーンと行ったら、
ああ、なんとなく多分あそこの入り口かなっていうのは分かりましたね。
時計台駐車場っていうんですか。
はい。
ああ、無理。で、そのまま帰ったことあるんです。
スルーしたんですね。はい。
まあ、それは今回の目的、限定発売の CD がうんぬんっていう状況じゃなくて、とりあえず フォーラスはどんなとこなんだろう、なんか
行ってみた的な、
映画館も一応入ってるみたいだし、 っ、ね、っていうこともあって、
あそこで映画はまだ見てないですね、
うん、
はい、
とりあえず中に入ってみようっていう目的で通りかかったことはあるんですけど、うんうん、そのタイミングでは行けず、
行けなかったと
これ撮ってる先週の話になるんですけど、それこそ何年かぶりに通って、うんうんうん、そういえばってなって、やっと駐車場に入ることができ、
敵討ちですねあれ
目的は達成したんですが、
はい、
タワレコと限定、一応配信もネットでされてるんですけど、
お
ハイレゾ音源で、
はいはい、お今話題の、
そのアーティストがですね、水曜日のカンパネラっていう、
これはカンパネラっていうのはあれですか、あのラカンパネラのカンパネラですか、ね、う
ん、だと思いますけど、はい、これ何人組だっけな、2人か3人かなんらしいんですけど、らしいっていう状況で、
今ちょっとあのですね、 CD のジャケットをですね、
用意
しているんですが、で1人いることは間違いないですね、
2、3人
いるんですね、
よく分かってないんですけど、ですね、このジャケットじゃないな、この歌詞カード、
歌詞カードですかね、はい、
全部穴が開いてる、あの加工がしてあって、
このあの紙芝居のなんかちょっと何ていうんですかね、あれですよね、あのよく地方行くとある名物の背景にあの顔だけこう突っ込んで記念写真撮るっていうあのイメージですよね、
有名人の顔だけくり抜いてあるて、
はい、
まさにそんな状況になっていて、
はい、なかなかこうラジオでは説明がしにくい、ジャケットではございますが、
何人いるかって書いてないんですよね、
とりあえず今のところ確認できるのはお一人だけですね、
ですよね、
はい、
これネットで調べた方が
よろしいでしょう
か、詳しいかもな、
はい、とまあそんなタワレコ限定 CD アルバム、
そうですね、
はい、
っていうかこのアーティストの CD 自体がもうタワレコでしか扱ってないんですよ、
タワレコ専属ミュージシャン的な、
どういう理由かちょっと知らないんですけど、うん、あスタッフがあのケースのジャケットの
中ジャケってやつですね、これ
書いてありました、
ね、中ジャケっていうのかな、はい、
一応メンバーは3人か、
お、
左上に書いてありますわ、 CD 撮ったところに
書いてあります、これは結構分かりにくいですね。なるほど。
この、
歌う人と、作曲、編曲する人と、それ以外っていう、うん、なかなかこれは、各人の仕事が分かりやすいのか、にくいのか。
あれですよ。電気グルーヴの。
ああ、多分今、僕、そう来ると思いました。
ピエール滝。
はい。
担当パートが滝。っていう
ですね、着ぐるみ着て踊るとかそういうあれですよね、
あれも元ネタがあるらしいんですけどね、
へえ、
これはウィキペディア情報ですけど、海外のアーティストで要は自分の名前を付けたパートをやってるのがいるらしいんですよ、
おうおうおう、
元ネタがそこにあるらしくて、
まあ、今やね、あの某ヒットした、アニメの、雪だるま的な役声優ですかね。
いやむしろファブリーズのお父さんでしょう。
ああ、そっちか。
だから役者なんだよな、半分。
うん。
という、ピエール・タキこと、タキ・マサノリ、噛んでる、タキ・マサノリさんの話は、そんぐらいしといて。
で、タワレコの話ですね。
ええ。で、そこで、衝動買いした CD が、今言った、水曜日のカンパネラの、私を鬼ヶ島に連れてってっていうアルバムなんですけど、
なかなか痺れるタイトルですね。
で、鬼ヶ島絡んでる曲が1曲しかないんですけど、
うん、コンセプト CD でもなさそうですね。
まあ聞いていただいた方が早いかな、
ね、
はい、アーティストの傾向としては、というか1曲しか聞いてないんで何とも言えないんですけど、
は
い、
まあなんかどちらかというとこうやや人を食ったようなかつアカデミックな感じの、
平たく言うとコミックソング、
うん、結構細いとこまでこう練られた感じはしますけどね行き当たりばったり感も出しながら、
ニトラ目に入ってる桃太郎って曲はもう30代40代のおっさんを直で刺激するような歌詞がこうずらずらと並ん
で、多分それはですね、あのそれ以外すべての方が多分裏でこう糸引いてるんじゃないかなと
だと
思われますか、
思いますね、
はい、
でそこで衝動買いしたのがダオコっていう3月まで高校生やってたニコニコ動画出身のアーティストなんですけどのメジャーデビューアルバムのタイトルがダオコで、
うん、
まあアーティスト名もそうなんですけど、の初回限定版の紙ジャケのやつを思わず 目に入ったんで衝動買いしたと。
買っちゃったわけですね。いいですね、でもそういう買い方ね。
あのラジオで散々流れてたんでね。
あ、でも流れてましたね、うん、私もサビまで行って、おっていう風になりました
ね。ですよね、
はい。
もう J-Wave で流れまくってたり、地元のコミュニティ FM で聞いたのが最初、うん、あ、意識的に聞いたのが最初なんですけど、うんうんうんうん、で後で聞いたら J-Wave でも散々流れてて、ああ、やっぱ
結構なパワープレイ的な、
そりゃクラブでかかるよなとか思いながら、なんか J-Wave のランキングとかの曲ってなんとなくクラブ向けの曲が多い感じがするんですけど、
よりっていうんですかね、
うんうん、まあこれは生さだでおなじみの個人の感想ですっていう、うん、
あ、はいはい、
あくまで個人で意見ですみたいな状況なんですけど、
というわけで衝動買いした CD 紹介でした、
そうですね、
CD ラックから一つかみ。
初回限定は、あの、2枚組。で、2枚目は、インディーズ。
なんかあれですね、アマチュア時代の音源を、
う
ん、
出てたのを集めたというものらしいです。うん、ということで、タワレコへ行ったという話 に結論的にはなるんですけども。
はい。
はい、
お楽しみいただけましたでしょうか。お役に立ちましたでしょうか。さあ、というわけで、続けてまいりました。
はい、あ、はい、
今回の収録でございますけれども、そろそろお時間になってきたのではないでしょうか。
時間的にも12時回ってますし。
はい、回ってますね。なんと私、あの、翌朝というか、はい、翌でもないのか、この朝。
今日、
今日この朝、はい、なんと6時出発という。
6時、6時出発ですか。
6時ですね。早いですね。まだ暗いんですよ、これ多分。
でしょうね。はい、あ、6時はさすがに明るいですよ。
まだ明るいですかね。もう明るいですかね。ま
あ
でも、明るさがどんどん増していくタイムでもありますけどね。はい、果たして天気はいいのか。
あ、悪くはないみたい。え、下り坂っつってたか。
はい、ただこの時期あれなんですよね。晴れようが雨降ろうが、朝寒いんですよね。
そうなんですよ、うん。撮ってる日も日中もうすごい暑くて。
暖かったですね。
で、さっきここ来る前、会社の人のお通夜に出てたんですが。
おい。それは初耳ですな。
の人のお通夜に出てた、うん。本人じゃないです
ね。
に出て、終わって着替えて、つか、一旦帰って着替えて、金沢来ましたけど、
うんうんうんう
ん、その時まだ、あの、上着いらなかったんですけど、今はいりますからね、
さすがに夜は冷え込んで、ございます。
という感じなんですけど。
はい、さあ、今年もお互い、そして今日 NG だった音声さんも含めてですけど、
はい、今年度ですね、
忙しい今年度になりそうな、はい、そんな予感でございますが、
ですね、立場的じゃないんですけどね、あの今年度っていう話だけすると、あの今会社で隣のお姉さんが育児休暇で休んでおりまして、一応夏ぐらいに復帰するはずなので、まあ、変わるっつったら変わるんですけど、
うん、
そういうことはありますね、
はい、
うん、
さあでは、
はい、
次回3人揃ったフル収録
になりますかね、
ハイレゾで
時期的に
今流行りの、
ハイレゾ対応は
ローレゾで、じゃあそんなことはない、
圧縮音源で、
圧縮音源でお届けできればなと、考えてございます。そんなこんなで、はい、今回のお相手も私永と
マッチコでお送りしました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は M ステーションの制作でお送りしました。